つまり神を認めないことは自らを愚か者に定めていることにほかなりません。彼らに弁解の余地はないのです。人間は神を認めることを拒否した結果、自らを霊的な盲目状態に陥れてしまい、神について何も理解することができなくなってしまい、その結果神はいないと主張するようになってしまったのです。しかし人間はこの盲目の状態から回復され、霊的な命を再び与えられなければなりません。そしてそのための道をも神は私たちに与えてくださっています。以上でお分かりのように、神は自然界を通してご自身を掲示しておられます。第二に、神は御子イエス・キリストを通してご自身を掲示してくださいました。私たちが自然界を通して知ることのできる神は全知全能なる神、裁き主としての神であり、この神の前に私たちは恐れおののかなければなりません。しかし一方で、神は私たちの罪の問題を解決して恵みを与えてくださる方であり、主イエスの贖いのゆえに私たちの状態を呪いから祝福に変えてくださる方であり、私たちの霊の父となってくださる方です。ですから神がご自身を御子イエス・キリストのうちに掲示してくださることがどうしても必要なのです。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保たれておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。ヘブル人への手紙一章一節から三節。自然界は神の作られた作品ですが、御子イエス・キリストは神の本質の完全な現れです。これこそ上から与えられた神の偉大なる啓示です。主イエスについて知ることによって私たちは神を知ることができるのです。これこそ神の側から私たち人間に与えられた上から下への道であります。主イエスはヨハネによる福音書の中で次のように語っています。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。ヨハネによる福音書8章23節。神の本質がどういうものであるかということを私たちは主イエスを通して知ることができます。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。ヨハネによる福音書1章18節。御子イエスは神ご自身の完全な現れです。私たちはイエスを通して主イエス・キリストの父なる神、愛と正義の神、生ける誠の神、また聖なる神を知ることができます。これは主イエスを救い主として受け入れた者だけに与えられる特権です。神の愛を捉えるのは人間の理性ではなく、感情でもなく、霊です。この霊によって私たちは御子イエス・キリストを通して表された神の愛を知ることができるのです。イエス・キリストを通して主なる神は 私たち人間一人一人に個人的にご自身を表したいと願っておられるのです。神はこのように御子イエスを通してご自身を掲示しておられるのですから、人間にはこのイエスを受け入れるか拒むかという決断をする責任があります。イエスを受け入れる者は新しい生まれ変わりを体験します。聖霊によってその人には新しい人生の目的と価値観が与えられます。またこの聖霊は日々救いを受け入れた者と共にあって真理に導いてくださいます。ところがイエスを拒む者は神の愛をも救いをも拒むことになり、その結果自ら滅びの責任を取らなければならなくなります。私たちは御子イエスを通して贖いを成就してくださる方としての神をはっきりと認めることができるのです。それでは一体どうしたら私たちは主イエスを知ることができるのでしょうか。これは御言葉を通してです。私たちは御言葉を通して主イエスをはっきりと知ることができます。これが第三の啓示です。主イエスはこの地上におられた時は人間の目に見える形でご自身を表してくださいましたが、今日では聖書を通してご自身が全人類の救い主であり贖い主であることを明らかに示してくださっています。聖書は聖霊によって記された神の御言葉であり、私たちはこの聖書によって主なる神の御心を知ることができ、贖いの意味について知ることができ、万物の存在の目的について知ることができるのです。神が人間に望んでおられることは、御言葉を通して人間が神の御心を明らかに知ることができ、自分のわがままな意志に従って生きる生き方を捨てて神の御心に従って生きるようになることです。神の御言葉を拒む者は神とのあらゆる交わりを閉ざしてしまうことになります。神は第一に自然界の被造物を通して、第二に御子イエス・キリストを通して、第三に御言葉を通してご自身を啓示してくださいました。しかしこの神の啓示も人間がそれを信じなければ何の意味をも持ちません。信仰がなければ神を知ることはできません。信じたいと願う人には神は助け主である聖霊を送って信仰を与えてくださいます。この信仰によって私たちは被造物に表された創造主なる神を知ることができます。またこの信仰によって私たちは御子イエス・キリストに表された神ご自身の本質を知ることができます。またこの信仰によって私たちは聖書に表された神の御心について知ることができます。これらは上から、つまり神の側から人間に与えられた三種類の啓示であり、人間はこの啓示を幼子のような素直な心で受け入れるならば、神ご自身を体験的に知ることができるのです。神の力は被造物に表されており、神の愛は御子イエスに表されており、神の義は御言葉のうちに表されています。神を知りたいと思う者は神に近づく必要があります。そして神に近づくためには自分が神の前に罪人であることを認め、その罪を悔い改めることが必要です。しかし聖霊が働かれなければ、人は自分の罪を認めることも悔い改めることもできません。そして悔い改めには信仰が伴わなければなりません。罪を悔い改め、 イエスを救い主として信じた者の心には聖霊が宿り、新しい生まれ変わり、新生を体験するのです。聖霊は理性に光を与え、魂に喜びを与え、人間に正しい判断力を与えてくれます。こうしてイエスを救い主として受け入れた人は、今までとは全く違う新しい人生を歩むようになるのです。そして真理に対して心を開く者は、必ず次のように言うことができるようになります。私はつまらないものです。あなたになんと口答えできましょう。ヨブ記40章4節。私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。ヨブ記42章3節。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。ヨブ記42章5節6節。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。ガラテヤ人への手紙1章12節。しかし私にとって得であったこのようなものを、皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それを塵悪だと思っています。ピリピ人への手紙3章7節8節。3、仰げ主を。この本を表すにあたって、どうしても読者に誤解していただきたくない事柄が2つあります。1つは、この本は私たちの娘リンデの追悼のために書かれたのではないということです。ましてや彼女を賛美するために書かれたのではないということは言うまでもありません。もう一つは、この本がいわゆるキリスト教の宣伝のために書かれたのではないということです。このことは前章の宗教と啓示を読まれた方々には十分お分かりいただけたことと思います。この本はいかなる意味においても人間に栄光を期すことを目的としてはいません。娘リンデは同年配の少女と比べて特別に変わったところがあるわけではありませんでした。また彼女自身にも、自分が何か人並み以上のものになりたいなどと考えるようなところは全くありませんでした。彼女の願いはただ一つ、主イエスだけが栄光をお受けになっていただきたいということでした。彼女は次のような確信を持っていました。父なる神がすべてのことをご存知ですということを知っているだけで、私は十分に満足して